崎のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
みるみる元気がということで、
はい、
お届けします。あ、今日はゲストに、はい、呼んでもいないのに東京から
東京から
紬の人らはね、結構知ってる人多いわな、はい、
そうですよね、全国行ってます
もん
ね。
通称マチャーキという、
はい、
マチャーキです。
はい、堀井やったっけ。
はい、
そうやな、
堀井正
明。正明や
ね、はい、すげえ、ちゃんと覚えてはる。
いやいやいやいや、もう長いっすもん。
そうですよね、
もう7年。
まだ7年かい。
7年、8年、8年ぐらいですよね。五円塾
7期やな
5期。
5期、
五円塾5期だけど、その前に1回取材させてもらって。
そうそうそうそう。
へ
え、あれ正明の会社へ行ったんやったっけな。
違う違う違う、あれは都内の公民館みたいなところで、安全衛生協議会っていうやつがあって、
あ
だからもう工事をしてるような、社長さんがこうしかめっ面してるような人たちが100人ぐらいいるところで喋ってもらった
と。まちゃきね、あの知ってます、あのセコムの、こう器具や穴も取り付ける、
そうそう、
はい、取り付け工事の会社なんやもんな。の社長です。
そうそうそう、
はい、
それが出会いの始まりやったんやろが。でその公民館でなんか安全なんとかに声かけてくれたのは町明が声かけた。
あ、そうです、そうです。
おお、その前からだから俺のこと知ってて。
知ってたのはその2年前に、
うん、
異業種交流会の仲間が、うん、千葉のカーブスとかやってる仲間が、
う
ん、カーブス結構呼ばれてるって言ってるんですけど、
そうそう
そうそう、が誘っ、CD のコピーくれたんですよ。
おお、
で
千葉の誰やろ、
名前と忘れちゃった。
男性女性、
はい、男性、で、まあ、ブーちゃんとかもカーブスの
あ、そうそうそう、
だからそこで知り合い結構いたんですけど、
おお、
はい、
そうなんです。で今日はね、わざわざ神戸まで、
はい、
うん、
わざわざ来ました
そうなんですセコンも取り付けようという人はね、
はい、
ぜひご一本もらえれば、
ぜひご1本
2割増しで、あの
よく考えたら、セコムって、ね、ふみちゃんが大好きな長嶋さんが初めね、
そうですね、
出てましたもんね。
一世を風靡したのは、
ね、
セコムしてますか。
あ、
そうそう、あの意味の
分からない、ね、
CM やってましたね。
やってたやってた、そうそうそう、うん、
だって東京ドーム の雷東の上に、うん、セコムの長嶋さんの看板って今はもうないんかな。確か松井があの看板に直撃で当てた
んですよ。なんかありましたね、
うん、
あったあった、そうそうそう、
だから看板直撃すると100万円その企業からもらえるん
よ、
はい、
年に1回あるかないかぐらい、今の大谷君やったらバシバシ当てられる
けどね。
それでだって自分の看板に当ててた
すごいですもんね。
いや、あれでもどっちかやったらこのライン際ならまだこのね距離的に近くなるけど、大谷君のなんかもうバックスから
寄りやったから
ねえ、その大谷君が今はね、それこそ、はい、B さんお水かお茶 どっちか欲しいって言って、まあもらおうかなって言って、
はい、
で多いお茶が今ね、
はい、
目の前にあるんですけど、大谷君がなんか僕はやっぱりアメリカ来ても日本のお茶がやっぱり恋しいみたいなんで、
うん、
多いお茶が好きって言うただけでもういとうへんからスポンサー契約の話がすぐ行って一言言うただけでね、
すごいですよね。
スポンサー契約って何千万とかでしょうね。
そうですよ、だって彼一言言っただけでセイコーさんとポルシェとその言ってはいいんですか。ねえ、
そんなもんじゃないでしょう。
まあ、他にはあるでしょうね、いっぱい。
ニューバランスもそうや
な。ああ、そうや、そうや。
そっか、ニューバランス
もそうや、ね。そっか、ああいう、まあ、もういくつもあるでしょ
う。あるでしょうね。うん、あれ、何でもかんでも言ったら、全部スポンサーになるかもしれないね。
そうですよね。
ねえ。
けどね、考えたら、この、お茶が、 まあ、言うたら自販機で売るようになったやん、
はい、
あの話って僕ねすごいなと思うんやけど、うん、一番最初だって日本人にしてみたら、
う
ん、水買うのにとかね、
そう
そうそうそう、水をお金で買うとかお茶をお金で買うっていう感覚が昔はなかったじゃないですか、ね、でどっかよそんち見てお邪魔したら、
う
ん、まあまあお茶ぐらい飲んでいきやみたいな感じでこうただで当然出されるもんやし、茶や水で金取るなんて考えられん時代に、確かね一番最初ね、あ、伊藤園が確か一番最初にお茶を缶に入れて、
あ、カンカンね、
はい、またペットボトルが粉に普及してない時に、あの時も確か多いお茶からでしたかね、
多分、
どういうお茶って言って、で伊藤園ってさ、どっちかやったらそのそないに大きな会社じゃなかったから、
うんうん、
伊藤園っていう会社がお茶を売り始めたっていうのがニュースになったんですよね、うん、でお茶なんか金出して日本人は買わんやろって言ってたらところがどっこい、もうお茶がめちゃめちゃ売れて、
はい、
でこれはね、誰も思い浮かばんことを伊藤園がやったってことになって、すぐに追随して出したのがサントリーなんですね。ほんでサントリーが出して伊藤園の売り上げをあっという間に超えていったただの一つの理由は、自販機持ってる台数が違うからですよね。
ああ、そうかそうか、
はいはい、これでサントリーも茶売り出したんやったらうちも負けてられんって、その次に乗っかったんがコカ・コーラなんですよ、
はいはいはい、
うん、でコカ・コーラがもうサントリーまたバーッて一気に抜いてみたいな、
うん、
でも最初から根強く残ってるのはこの多いお茶なんよね。今や
多いお茶が一番おいしいなと僕は思いますけど、
あ、
はい、絶対買うとしたら、あのわざわざ僕は伊藤園の自販機を探して多いお茶を買うんですよ。
へえ、そうなんや、
はい、
俺お茶なんか何でもいいけどな
一緒
一緒一緒
何でもいいですよ別に、お茶やったら
ね, ね、その次ウーロン茶ですね、サントリーの。
おお、やっぱ味ちゃうからやね。
はい、違いますね。
へ、
沖縄行った時だけは三品茶買いますけど、
僕も三品茶は好きだけどね。
あ、要するに沖縄の三品茶って、あのなんか三品茶飲むと沖縄に来てる気
がするんです
よ。そうですね、
でもあれは結局はジャスミンティーなんでしょ。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですか。
三品茶ってジャスミンティーなんや。
あ、そうなん
ですか。あれ知らへん、
知らなかった、知らなかった、
三品茶はジャスミンティーなんです。
あ、そうなんですか。
だからこのこっちでも沖縄じゃない、例えば大阪ででも、うん、あのジャスミンティーって売ってるやつ飲むと三品茶みたいな味、
うん、あ、そうなんですか。僕なんかジャスミンティーって聞くなんかこうええところのね、
はい、
人が
の、あ、ええところの、
はい、
おしゃれなお茶ってます。
僕もそう思いました。
ああ、
三品茶で一緒ないんや。
ってことは沖縄弁でジャスミンティーを三品っていう。
それはか
なりそういうわけではないです。
どうなんやろね。
どうなんやろね。沖縄県人に聞かんと分かれへんね。
そうですね。でも沖縄県民も知ってるんですかね、三品茶イコールジャスミンティーってことを。
知ってんの
ちゃう、
知ってるんですかね。
いや俺間違ってるかな、
いやちょっとわからないです。
急に不安になってでも確か三品茶ジャスミンティー、
三品茶ジャスミンティー、
調べてほんまにもうインターネット時代の申し子やな、もう。
あ、三品茶ジャスミンティーって書いてある。
そうでしょ、
そうでしょ、
もうほんまね、知らんこと以外何でも知ってますから、ね、
あ、本当や、三品茶沖縄方言の呼び名で、緑茶にジャスミンの花の香りつけたやつが三品茶。
へえ、はあ、なんかあの熱い沖縄とあの三品茶が合うんですよね。
合いますよね、
まね、うん、熱い沖縄ったって今下手したら、ま、あの真夏は、
う
ん、沖縄に秘書に行く人
が
最近めっちゃ多い。やっぱりあの風が吹くし、だから意外と真夏って去年もあのそうやったけど、例えば大阪の市内とかね、
はい、
東京の都内とかね、もうなんかもうめっちゃ暑いじゃないですか、もうやめて言うぐらいね
やめて
言うけど意外と大阪よりずっと南の和歌山の潮の岬とかは涼しい。
そうそう涼しいじゃない。
大阪市内で35度6度とか言ってても、はい、なんか潮の岬行ったら32度とかさ、うん、それから千葉の館山とかさ、館山海沿いじゃなかったか、海沿いやな、うんうん、あの辺って涼しいんよね。なんでか言うと海からの海風が入るんで、これでね気温が上がらないらしいんよね。南側に位置してるから暑いと思いきや、
うんうん、だって沖縄って酷暑日か猛暑日ってあんまりないらしいですね。
いやそれがねまた僕の雑学の蓋を開けるとですよ
開けてください
気象庁がデータを取り始めて、うん、約100年からの、はい、歴史の中で、はい、
よく知ってる。
そうなんですよ。35度以上の、うん、いわゆる猛暑日に なったいわゆる県庁所在地ね、うんうん、県庁所在地が35度以上になったっていうやつはデータが全部残ってて、うん、最も35度以上になった回数が少ない県庁所在地は那覇なんですよ。
やっぱり那覇
なんです。那覇
そうや、沖縄少ないんや。
札幌よりも35度以上になってる回数が少ない。
へえ、
不思議や
ね。不思議でしょ。うん、だから確かに沖縄って真夏に行って、はい、直射日光ガンガン当たるところにいるともう日差し強いしじりじりと暑いんやけれど、日陰に入ると風があるし、
そうですよね、
意外とね、その暑くないんですよね。
だって海岸沿い行くと風がありますもんね。本当に
確かにそうですね。
これ建物の中のまた冷房の温度が本州とは違いますからね、ほんま寒いって思うぐらい、
ほんま寒いです
ぐらい効いてるんでね。真夏に沖縄に暑さをしのぎに行くっていう人、うん、ほんま毎年増えてて、うん、はあ、うん、ね、
北海道の方がっていうのがちょっとすごいですよね。
そうやろう。
去年か一昨年北海道がなんか日本一で暑くなった日がありましたよね。
確かね、北見とかね、
朝北見、
旭川とかね
北見、冬はめっちゃ寒いし夏はめっちゃ暑いっすよね。
すごい
私ね、そうそう、
温度差がすごいですね。
でまた暑になるとね、クーラーついてへんとこあるから、
はい、
いまだに。
あ、北海道は。
そうそうそうそうそうそう。もうだからもうたまらんね、暑いところ、ね。昔はクーラーなんかないのが普通やったからって言って。
イラン言ってましたもんね。
今でもね、クーラーないとこあって。するともうあの36度7度とかになったらもうクーラーないからもう大変よ。
大変大変。
でもそう思うと僕はね、もし夏どこに暑さから逃げるかっていうとやっぱりね釧路やと思いますよ。北海道
釧路ね、
釧路、
はいはい、
もうね全国のもう今日も全国で猛暑日が酷暑日がとか言ってテレビでやってたりするやん、はい、でも釧路だけは札幌が37度とか言うててもね、うん、釧路だけは24度とか、25度とかね、
はい、
30度にもほぼならんのよ、
う
ん、だから釧路の人たちはなんかあれやっぱり湿地帯でもあるし、うん、それこそこう太平洋側に面してるから、
はいはいはい、
やっぱりこの海風が入るっていうのもあるんやと思うけど、
屈斜路湖がねなんか湿地帯でなんか言ってますね、
はあ、
釧路ってどこなのかがちょっと
あの根室の右の端、
ね、根室自身が分かってなかったら分かれへんけど
北方領土があるわ、はい、北方四島が、
はいはい、
あの北方四島の根元のところが根室さ、
根室、
そこの左下あたりが釧路、
あ、このこうなってるところの、
そうそうそう、ラジオ
だから分かんないですね
そう、こう顔みたいなところこうこうの
そうそうそう、
そこは気温が上がりきらない。冬はどうなんですか。
冬は寒いけど、寒い、うん、寒いけどあんまり雪降らへんねん。
へえ、
その太平洋側っていうのもあるから、う
ん、じゃあマイナス20度とか30度とかにはならない感じですか。
に近いとこまで行くやろ
う
けどね。
うん、
釧路のちょっと上にある陸別いうところが一番寒なるって言われてて、俺昔冬に陸別行った時マイナス28度やったもんね。もうなんかこんな手ぬぐいとかハンカチを口に押さえとかんと、うん、いつものつもりで呼吸すると喉がパリパリって凍るんよ
ね。あ、
そうすると席出るんよ、はい、席出るとまたで吸うが、はい、でその時またパリパリって凍るんよ、
ね、す,
すればするほどどんどん喉が凍るんよ。だからそうならんためにハンカチで口を押さえとかんと外歩くのは結構
ねえ、
そうなんや。
マイナス28度。まあでも去年でしたっけ、青春、冬の青春、うん、マイナス22度ぐらいだった。
マイナス22度
他で行ってたもんね。
うねんべつ、
うねんべつ、
うねんべつ、うねんべつ、
ほんまにバナナで釘が打てるのかっつってね、うん、若いこれ、うん、やってみようやってみようっつってコンビニで一本バナナ
買ってきて
外ほっといてほんまに打てたよな、はい、
うん、ただのシャボン玉が凍るのかは凍らなかったんですけど、
ね、あ、凍らなかったの、
はい、それだけはちょっとできなかったんです、
ね、シャボン玉もやってたな、
はい、
あとタオルが濡らしたやつがす
ぐ、それもはい、
ブンブン回したらこうなんかもう草薙の剣みたいな
あれみんなでもう寝なあかんでって言いながらこれだけはやりたいって言って、うん、起きてるメンバーで全員で外行って寒いって言いながらこう回しながら11時とかそれぐらいに行きましたね。あと鎌倉を作ってその鎌倉がまだこう形残ってるのかとか、じゃあなんかもうみんなろうそくとかを買ってきててそのろうそくを立てて鎌倉をライトアップさせたりとか、
はいはいはい、
そんなんして遊びましたね。
でそのマイナス22度で焼肉をすればどうなるかっつったら、
はいはい
はい、もうね早く焼かないとその焼く前の生肉が凍ってくるんですよねどんどん凍ってくるんですよねほんであのまあ、その子供らも おるからその酒なんか飲まずにね、それといきなり飯食うと、ほんで一杯目にしゃもじで茶碗よそって、はいはいはいはい、みんな回して回してとか言って、でしゃもじに米粒つかんようにあのこんな茶碗みたいなやつに水張って、
はいはいはい、
でそれでしゃもじ入れますやん、はいはい、2杯目のご飯よそうときこれがもう凍ってるしゃもじ上げたら氷の塊上にまっすぐ先ちょっとつけてんねこんな短期間でこうねえやな、ね、みたいなね、
数十分でしたよね、
え
数十分でしたよ、
ね、数十分
はあ、
でも肉が何せ凍ってるんで、ね、もう焼いてっていうか、まあ、まず溶かす作業の後に焼くみたいなね、
あのバーベキューって大体こう時間的にも1時間とか、
うん、
まあ、1時間半とかするじゃないですか、あれ多分30分くらいで多分もう寒すぎて
寒い寒い寒い寒いほんでみんなもうバーベキューの直前まで雪合戦、本気で雪合戦やってでそれでみんなもう背中からもう煙みたいなこう湯気
湯気出て、
うん、すごかったよな、
すごかったですね、
湯気が
面白かったです ね、
ぜひ夏の秘書には釧路が
おすすめ、
釧路、はい、実際伊勢はどうなんですか、
え
避暑地、避暑地では ないでしょうけど伊勢はなんかもう周りのところに比べて
暑いんちゃうかな、
暑いんですか、
うん、
普段おれへんから聞いても分かれへん、
そうですね聞く人間違えましたね
失礼いたしました、
伊勢も暑いね、
暑いですよね、
でもやっぱ大阪、僕もともと大阪でいたんで、うん、大阪に比べたら涼しいなって思うんですよ、
大阪はやっぱり暑いね、湿気、
はい、
がやっぱ大阪は、
はい、伊勢って結構風が強いイメージというか、
あそうかな、
はい、
そうかな、伊勢風、伊勢から優しい風が吹きますようにという、
は
い、
そうです、
優しい風プロジェクトがこの間スタートしましたね、
スタートですね、
もう急に話題が変わりましたでもあれすごいいいよな、
いいですね、
うん、
どんな企画なんですか、
それね、あのね、はい、あの福島 の、
うん、
あの震災の後にあのまあ僕のよく知ってるような、連中がね、
うん、
あのチーム福島って作ってて、で何かこう何か子ども食堂っていうのは結構今あるじゃないですか、はいはい、うん、でも子ども食堂もスタートしてみたら意外とそういうちょっと経済的にしんどい子どもとかには助かる話やけれど、はい、意外とねその子ども食堂出入りしてるところを学校の友達とかに見られると、うん、お前んち貧乏やから ただ飯食いに行ってんねんやろみたいにちょっとからかわれてしもたり、うん、変ないじめのなんかそういう誘発してしまうみたいなとか、うん、だからそういうのがだから子ども食堂へご飯食べに行くっていうのはなんとなくこう隠れながら行かなあかんみたいな、はいはいはい、でそういう弊害もなんとなしあるっていうのも実際僕もちょいちょいあちこち聞いたことあって、はい、でしてるやつをええふうにこう解消するために、うん、その福島のまあ半田君ってい って、
ね、
あの
ひまわりプロジェクト言われて
ましたね。そうそうそうそう、ひまわりプロジェクトの、うん、で彼がまあ言うたら考えて、うん、でうちも教えてもらってしたやつは例えばうちの店で、企業がその宣伝も兼ねて何か社会貢献地域に社会貢献したいでその子ども食堂のその子どもたちのご飯の支援みたいなんで例えばやけど伊勢の A という会社がその例えば5万円分ぐらいのこうチケットを言うたらうちの店に提供してくれるんですよね。でそうするとその企業名が乗っかっててで子どもたちはその企業からプレゼントされたチケットを切ることでご飯が食べれるんですよ、はいはいはい、でもそれだと、ね、ああただ飯食えるっていうだけじゃなんかこう意味がないじゃないですか、うん、で、まあ、例えばその子供だけに関わらず、まあ、うちの店のある付近なんかってもともと農家さんとか多くて、はいはいはい、でもう独居老人とか もうおばあちゃん一人暮らしとかも結構いるんですよね。でなんか用事もない限り家からなかなか出ないじゃないですか、うんうん、でそんなおばあちゃんたちももしよかったらこのお互い様チケットをね、うん、切ることでちょっと安くご飯食べれて、うん、でするその子供たちにしてもじゃあその一つの企業のチケット切ってご飯食べれたら、うん、もう、ね、その会社のおかげで僕はこんな風にして美味しくご飯食べてで発酵食品のなんかそういうのをいろいろと学ばせてもらいました、うん、言うてでまたあのお世話になりますみたいな、うん、でそういうハガキが企業に来ると、まあ、ちょっと嬉しいじゃないですか、
はいはい、
で同時にあ僕も大人になって仕事するようになったら地域の人に喜ばれる人間になろうというようなうでそういうことも感じさせて、はい、でそのおばあちゃんなんかもお互い様チケットでご飯食べてくれたりして、うん、うちの店こう来てもらう回数増えるうちにうちのスタッフらが、うん、そのおばあちゃんと子供たちをまた結びつける食育の勉強会みたいなことをね、うん、例えばその農家のおばあちゃんたちやから、うん、あの手作りで味噌なんか普通に作るし、はいはいはい、漬物なんかぬか床なんかもうみんな当然持ってるし、うん、で昔から日本のご飯っていうのはこういう発酵食品やったんよっていうようなことを自分のおばあちゃんから教わることもないけど、うん、よそんちのおばあちゃんと一緒に手作りの味噌作り体験の教室とかね、はいはいはい、でそんなんに子どもたちが来るうちにあ手軽に何でも安でなんか適当なもの食べていたらよくないんやなっていう、うん、そういうことも学べれるところまでつながっていくような、うん、そういうプロジェクトなんですよ、
はい、めちゃいいやないですか。
いいでしょ、
めちゃいい。
企業側も、うん、そんなにねすごい大きなお金を出すわけじゃないし、うん、でも僕うちの店それ名前載ってでもそれでねうちのアンノーラが、うん、企業さんがどう反応してくれるかなって言って、まあ、一つずつ丁寧に説明しに行ったらほぼ 100%、うん、いやそれはぜひ協力するよって、うん、地域貢献がね具体的にできて、うん、いやうちらもありがたいわってほうでね行くうちに僕のね同級生が社長をやってるあの学習塾あるんですよ、はいはい、安藤塾ってこれ三重県でなかなか有名なんですよ、はいはいはい、安藤塾っていくつも塾やっててね、うん、でその安藤社長のところに、まあ、僕もともと同級生やからよし行ってるんですけど、うん、だけどあんちゃんがその安藤とこへ行ってね、うん、安藤社長実はこうこうこんなこと企画しててっていうのを42番目に会いに行ったんですよ、うん
はいはい、
で合計今ね51社が協力してくれてるんです
よ、
うん、で42番目に安藤のとこ行ったら、うん、もういきなり安藤にあんちゃん怒られたらしいんですよ、
ほう
なんで俺とこの会社が42番目なんや、
うん、そういう意味で怒られた、
うん、このねそのお互い様チケットの企画は素晴らしいって、うん、僕がやりたかった、
うん
うん、でもそんなアイデアが思い浮かべへんかったから、うん、なんかねこうそれでもやっぱりその黒船はおもろいことをね考えるし、うん、具体的にやるよなって、うん、 でも42番目に俺のとこ来たのが気に入らないよ、ね、俺あんたとこの社長と同級生やぞ、ね、はい、で子供たちの学習塾やってて、はい、で安藤っていうのはね頭が良くてね、僕その若い時から自分で店やってる時も、うん、だいたい彼は一匹狼で、うん、いつも一人で来るんですよ、
はいはいはい、
で一人で来てね、おうって言いながらね右手を上げておうって言いながらで、お安藤大作君みたいでね、いらっしゃいとか言ってると、いやそやけど文明お前はやっぱりちょっと違うわとか言うてね、いちいちなんかそんなことこう話しに来て、今どんなことたんくらんねえの、今どんなことを考えてんのとかってね、一人で来て必ずなんかちょっとこう話する、ちょっとするとねお腹減るわってピッて帰ってくる。なんかどっちかというとこうあんまり、でもね自分の昔のことあんまり言いたがらんかったけど、塾やり始めた時に僕にも話したことあってね、俺とこう家が本当に経済的に大変 で俺はちっちゃい時それこそ施設におったんやって言って、で施設におって勉強したいけどお金がないとか、そういう環境がないって、だから自分は大学までなんとかかんとか奨学金とかで行ったけど、でも絶対学習塾をやって偏差値だけを上げる学習塾にはしたくない、本当に力強く生きていくっていうことが何なんかっていう、そういうこともひっくるめて学習塾やりたかったっていう、それがやっぱり人気になったんでしょうね。だからそういう気持ちの塊みたいな男が42番目に来たことに腹が立つみたいな。でもそんな風に言われるってありがたい
じゃないですか。ありがたい、ええ人やね。
ほんで51社が協力してくれて、今そのお互い様チケットが51個横一列並んでて、
名前がいるんですか、お互い様チケットや。
ほんとそれのテープカットみたいなんで、はい、あのいよいよお互い様チケットがスタートしますみたいなのを、またあんちゃんもいろんなメディアとかにもいろいろこう声かけて、でしたらなんかテレビとか新聞社とか、
はい、中日新聞には昨日バンってでかく
載ってた、はい、ことは伊勢の副市長までね、
副市長
も素晴らしい企画やって言ってね、で元三重県知事の鈴木英慶さんも、10日ぐらい前に店に来てくれててな、でそのお互い様チケットの話を聞いた、こら今鈴木英慶さんはあの国会議員なんですけど、結構長いこと三重県知事やってて、
はいはい、いや、いい話ですよ、はい、
それ、でね、それで結局中日新聞とかケーブルテレビとかいろんな取り上げてくれたら、はい、要するに宣伝広告費かけることなく、こう知っていただけるわけですよね。
51社すごいね。
すごいと思います。
ねえ、いや、これのうまくいった例えば事例をね、またいろんな全国各地でなんかそういう飲食店なんかで、なんか単に子ども食堂とか廃棄される食品とかを活用して子どもたちにご飯をとかって、確かにだけどそこにもまたなんか世の中はね、うまいええことやってるつもりでもなんかちょっと反面なんかみたいな出てくるじゃないですか、はいはい、で今のところこのお互い様チケットはなんか
いいっすよね、
すごいいいんちゃうかなと思ってね、
全国にね紬があると、全国にそんなのができたらいいですよね、
そうですね、で同時にちょっとその食育みたいなこともね、でうちの店のスタッフなんかあれユキナなんかは元小学校の先生やから、はい、そうですね、だから変な話学校帰りにあのご飯食べに来て、なんやったら宿題見たろかみたいな、
めちゃくちゃ嫌なんですよ、めちゃくちゃ、それはいいかもしれないね、本当に、
でちゃんとルールもあって、
あ、ちゃんとルールも
あって、はい、あのそのマナーをちゃんと守るっていうので、好き嫌いをしないとか、取ったものは全部全てちゃんと食べきるとか、そういうルールを守っていただきますをちゃんと言うとか、そういう、 こう4つのルールを あるみたいです、は
い、ね、
はい、
なんか話ね、打ち合わせなしでいつものように始まりましたけど、はい、多いお茶からいろいろ広がってお互い様にたどり着いた、はい、今回の収録でございました、はい、お届けしました中村文明と
友樹と
町明と
ビリでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
君に映る 僕らの瞳に映る